聖書をお読みします。はじめに旧約聖書の創世記第12章1節から4章前半までを読みます。旧約聖書の15ページになります。創世記12章1節から4節の前半まで。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。アブラムは主の言葉に従って旅立った。ロトも共に行った。もう一箇所、新約聖書のローマの信徒への手紙第8章18節から25節までを読みます。新約聖書の284ページになります。ローマの信徒への手紙第8章18節から25節。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。被造物は神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意志によるものではなく、服従させた方の意志によるものであり、同時に希望も持っています。つまり、被造物もいつか滅びへの霊俗から解放されて、神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからです。被造物がすべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。被造物だけでなく、霊の発報をいただいている私たちも神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。私たちはこのような希望によって救われているのです。見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見ているものを誰がなお望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら忍耐して待ち望むのです。祈祷を捧げます。神様、今朝もこの礼拝で私たちはあなたに尋ね求めます。あなたの慰めを、永遠の光輝きを、そして創造の力を、あなたは暗黒の中で光を生み出されるお方です。どうかこの一回りも悲しみの中にある人たちに喜びを、うなだれる人たちに慰めをお与えください。また混乱している者には曇りなく澄み渡る心をお与えください。 あなたは弱い者たちの中に命を生み出されるお方です。どうか私たち一人一人にも光を生み出してください。光であるあなたの言葉でどうか私たちに語りかけてください。あなたの真理こそが命です。どうか私たちのうちに命を創造し、私たちが死を恐れないようにしてください。私たちがいつもあなたのそばにいられるように、あなたが私たちの近くにいてください。私たちを癒し、私たちを導き、私たちを祝福してください。私たちはあなたが賜るこの復活を記念する主日を心から感謝しています。私たちが一切の悪から解き放たれて、自由にあなたにのみ栄光を期して生きることができますように。救い主、イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。被造物は虚無に服してと題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。ユダヤ教の黙示文学には、この人間の罪悪が天変地異を引き起こし、ついにはこの世の終わりが来るといった考え方があります。外典の絵面書などにはそういうことが書いてあります。では、終末が来るとどうなるのか。万物はすべて新しくされて、自然の秩序はかつての楽園、エデンの園のように元来の姿に改まるというのです。黙示文学によれば、現在の歪められた自然の姿は終末とともに一掃されて、新しい創造の技により新しい自然に生まれ変わるということになります。そのような見方はイエス様の中にもあるのかと言いますと、どうもないように思えもするのです。人間の罪が自然を巻き添えにして、災害や天変地異が起こるといった考えは、どうもイエス様の中にはないような気がします。おそらくイエス様は、自然の災害を罪や悪といった事柄とは結びつけて考えてはおられなかったと思います。で、同時に人間と自然とを対立的に捉えるような考え方もされなかったのではないかと思います。例えば、有名なルカ福音書の12章24節にある、この弟子たちに思い悩むなと諭されている言葉を思い出すことができます。こう書いてあります。あの栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。そういう言葉が書かれている場所です。で、そこにはこういうふうにも書いてあるんですね。カラスのことを考えてみなさい。 種もまかず、刈り入れもせず、納屋も蔵も持たない。だが神はカラスを養ってくださる。カラスというのはユダヤ教では汚れた鳥とみなされていました。で、わざわざ汚れた鳥とみなされていたカラスを引き合いに出して、人が耳くもしない鳥や雑草に神様の保護を見て取られたイエス様には、鳥や草が命として自分と何ら変わらないものであることを感じ取る感性があったのではないでしょうか。20世紀の終わり頃から、地球規模での自然破壊とか環境汚染を生み出してきた背景として、このキリスト教の自然観がしばしば批判されてきました。その批判の理由は、キリスト教がこの人間を自然の支配者として見てきたのだ。もちろんそのことは天地創造の物語に出てきます。で、そういう解釈に基づいて、キリスト教は自然を支配してきた。これはけしからんということになったわけです。で、その結果、日本でもそうした動きに賛同する人たちがかなり出てきまして、これからはキリスト教に根を置く西洋の世界観はちょっともうやめてもらって、自然と人間をこの二元論的には見ない、その東洋思想に期待してみようという、そういう主張が出てくるようになります。で、何人かのそういう主張を私は読みましたけれども、まあかなり乱雑な主張だとは思いますけれども、創世記の解釈によっては成り立つ主張であるなとも思います。しかし、この創造物語に出てくるこの埋めよ増えよ、地に満ちて地を従わせよ、海の鳥、海の魚、空の鳥、この地の上を這う生き物をすべて支配せよという、あの表現に出てくるこの支配するという言葉は、秩序を保持する責任を負うことを意味しているのだと、あの月本先生が創世記の仲介で詳しく説明してくれています。で、そういうことを考え合わせていきますと、イエス様の自然観には自然の支配者としての人間という発想はなかったのではないかと改めて思いました。で、そこで今日のテキストを読んでいきますと、パウロもまた自然と人間を対立的には捉えずに、むしろ同じ神様の被造物として見ていたのだなということに気づきます。目に見えない神の性質を人間は自然を通して理解できるという、まあ、自然神学の立場もありますけれども、パウロはそれだけでは不十分だと。創造者としての神様と被造物としての自然を明確に認識しなければダメだと主張していると思うのです。 そのことはこの同じロマ書の一章の21節以下で語られています。ちょっとそこを読んでみます。なぜなら神を知りながら神として崇めることも感謝することもせず、かえって虚しい思いにふけり、心が鈍く暗くなったからです。自分では知恵があると吹聴しながら愚かになり、滅びることのない神の栄光を滅び去る人間や鳥や獣や這う者などに似せた像と取り替えたのです。で、こういうパウロの言葉をまず念頭に置いて、もう一度今日のテキストを読んでいきますと、とても理解しやすくなるのではないかと思いました。で、実は今日のテキストの前の箇所で、パウロは、この霊のもとにおける聖というものは、キリストの栄光をやがて共にする希望のもとで、今キリストと共に苦しむ聖なのだと語っているんです。それを受けて今日のテキストは語られているわけです。すなわち、この現在の苦しみと将来の栄光がそのコントラストをなすように、しかし決して比較できないものとして語られています。そして18節は今日のテキストのテーマの宣言と言うべきものです。続くその後の19節から22節では、被造物全体が、さらに23節から25節になると、信仰者が言葉にならない切なるうめきのうちにその希望に生きているのだということが、神様の救いの約束の確かさとして語られています。私がとりわけ印象深く感じましたのは、まず第一に、このテキストでは人間と自然とが共に苦しむ仲間として理解されているという点です。パウロはキリスト者が希望を抱きながら、しかし現実の苦難の中でうめいて生きている、それと同様に被造物も共にうめいていると捉えています。で、これは私たちにとっても、動物や自然にとっても大きな慰めではないでしょうか。人間が今の苦しみから解き放たれる時を待ち望んでいるように、自然もまた解放の時を待っているとパウロは言うのです。言うなれば、苦しみにおいて人間と自然はつながっていて、一緒に解放をも分かち合う仲間だというわけです。だから私たちは信仰を考えるときに、自然や動物のことを忘れてはならないと思います。キリスト教では自然環境というものが視野に入っていないと、そういう指摘は当たらないと思います。くれぐれも私たちは人間中心主義に陥ってはならないとも思います。で、もっと言うとですね、 人間中心主義に陥ることなく、動物や自然に対する私たちの責任を果たす、そういうことになります。もし人間が中心になって、動物や自然との共生を進めることができるなら、そのために積極的に行動を起こす必要が出てきます。被造物が虚無に服すというパウロの言葉に触発されて、私はアルバート・シュバイツァーのことを思い出しました。水と原生林の狭間でとか、いくつかの著作とともに彼が書いた自伝を私は思い出したんです。シュバイツァーの自伝には、とりわけ動物に対する彼の優しさが現れていると思います。私はそこに大いに共感を感じました。私事になるんですけれども、私は結婚してから犬を2頭飼いました。で、最初の家はもともと母が飼っていた犬で、ポメラニアンという小型の犬です。で、この犬は長女が生まれてから9年間次女が生まれて7年間一緒に私たちと生活を共にしました。まあ、小学校の生活を送るようになるまで一緒に生きた犬ですから、この上層教育上大きな役割を果たしてくれたと思っています。で、2頭目はシベリアンハスキーとゴールデンリトリーバーの一大雑種の大型犬でした。ちょっと太り気味で体重がですね、40キロぐらいありました。で、このハスキーを飼い始めた時に子供たちはもう高校生になっていましたので、この2頭目の犬はむしろ私たち夫婦にとって、それから12年間一体となって生活を共にしてくれた犬であると言えます。犬たちとの生活体験は私たちにとって自然や動物との共生の問題を考える上で大きな意味を持っていました。で、シュバイツァーの自伝の話に戻りますけれども、彼は幼い頃から世の中にはなぜこんなに不幸があるのだろうかと悩んでいたそうです。その中でもこの哀れな動物が苦痛に耐える姿には心を痛めたと書いています。いくつかの思い出話を彼は書いているんですけれども、ある時足を怪我をしてしまった年老いた馬が棒で殴られながら土地区上に引かれていくのを見て、何日も悩んだっていうんですね。馬は働けなくなると土地区上に連れて行かれて肉にされるんです。彼は何日も悩んだと書いています。あるいは彼は就学前に毎日お母さんと一緒に神様に祈る時を持っていたそうですけれども、その際お母さんがいつも人間のためだけに祈るのに納得できなかったと書いています。 で、彼は自分で後でこっそりこのすべての動物たちへの祈りというのを付け加えたって言うんですね。で、そういう感性が後にこの生命への畏敬という彼独特の倫理思想に結実していったのではないかと私は勝手に理解をしています。アフリカのランバレネの原生林の中で彼は一枚の葉も虫に取らなかったそうです。花を折ることも一度もなかったそうです。蚊が腕に止まっても叩いて殺さず、虫を踏みつぶさないように歩いたという、なんというかその徹底したその倫理的な生き方を貫いたわけですけれども、そういう生き方の秘密が、私はこの彼の幼い時の経験に関係しているのではないかと考えました。で、これはこの神学というような思想、理屈とか理論ではなくて、彼の感性の問題と言った方がいいのかもしれません。で、なぜこんな話を持ち出したかと言いますと、このシュバイツァーの感性は、今日私たちがテキストで示されているこの信仰に深く関わっていると思うからです。私たちは終末とか希望という言い方でキリスト者として将来の栄光を忍耐して待ち望みつつ生きています。しかし動物や自然との共生を果たすために実際どのように生きるべきかを問えば、答えはそう簡単ではありません。何と言ったらいいのかとても難しいんですけれども、自然や動物との共生を考えることは、私たち人間が神様の前でどうやったら御旨にかなうように生きることができるかという問題でもあるような気がします。私たち人間をいつも支配しているのはエゴイズムです。このエゴをどうやったら克服できるのか、私たちは信仰生活を送る中で問われ続けます。イエス様もいろいろな箇所で指摘されたように、おそらく人間はエゴを自分で乗り越えることはできないんです。で、その問題に光を与えてくれたのが、神様が私たちの罪を許してくださって救ってくださったという信仰に他なりません。人間は神様の前に立たされて初めて自分の本来の姿に気づいて、自分の身の程をわきまえることができるようになります。神様の前に立たされて自分の姿が見えるようになって初めて、自分のエゴを適切にコントロールできるようになるのではないでしょうか。すべての被造物を創造された創造主である神様を信じることは、この大自然の世界への共感や畏怖心を失いつつある現代人にとって、自らの限界や己の矮小さを自覚することでもあると思います。ですから人間が心底創造主なる神様を信じた時にのみ、本当の意味で人間は謙虚になれると思うのです。現代は いろいろな世界が、政治の世界も経済の世界も、そういう大事なことがどんどん失われてしまいました。イエス・キリストの生きる姿を通してのみ神を知ることができるというのが聖書の示すところですが、人間は神様に喜ばれるように生まれ変わることができるのです。キリスト教はそこに人類の未来の可能性を見ていると思います。その真理を世にアピールしていくことは私たちの責任だと思います。人のことを思えば思うほど自然や動物のことを顧みれば顧みるほど私たちは人間の可能性を信仰の目を通して仰ぎ見て、その責任の大きさを感じます。現在の苦しみは将来私たちに表される栄光に比べると取るに足りません。使徒パウロが示してくれたように、私たちは目に見えないものを望んで忍耐して待ち望んでいきます。そのような日々をこれからも送りたいと思います。祈りましょう。神様、あなたはキリストを通して私たちに希望を与えてくださいます。キリストは聖霊という姿で埋めかれ、また取りなしてくださいます。どうぞキリストの姿に倣って生きることができますように。目には見えませんが、私たちが新しい創造に向かって生きることを得させてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の458番、信仰こそ旅路よを歌います。 お座り